宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そして、この時間のメインパーソナリティ、こんにちは、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が
上がりますよ、
ね、3円上がってますよ。
上がった
前引け段階で、
もっと上がってましたですけどね、ちょっとさすがにね、買いの手が引っ込みましたね。
今日の
プラスはプラスですか ね
今日の分を昨日に食われたって感じですよね。
そうですね、昨日はね、
今日まで待ってくれれば、
いや本当です、ね、
もっと大きい声で。しかし今日マイナス圏もありましてね。
そうですね、
11時18分ちょっと先ほどですけれども、
ちょっとさすがにね、これやっぱりね、はい、上値は追いにくいですもんね。
追いにくいですね、
追いにくいですね、高値警戒感当然ありますよね、
そう、その高値警戒感ですよね、はいはいはい。それで、おまけに解散だって言うんですね、
これはまあね、もうすでにね予測された通りですから、特にね市場に大きな影響はないと思いますけどね、はい
はい、影響はないと。しかし、いろんなものが遅れるというような指揮者の解説がありますよね。
あ、それは確かに遅れますよね、
それでなおかつその解散と同時、あるいはその前にですね、要するに成長戦略を出さなんていう話がありましたけどね、なんか出ました。
じゃ成長戦略はね、これまでを振り返って見てみますとね、しょっちゅう出ると言いながらこう小出しに出ては来ましたけれども、はい、まあ、まとまったものとしてなってないんですよね、ですからそこはやはりね、ちょっとねブレーキがこう党内で、自民党内でかかりすぎじゃないでしょうかね。だからそういうことも考えたらね、まあ、解散によってですね、そういうブレーキを全部外すということも、まあ、大部分外すということも不可能じゃないでしょうから、むしろ会社の方はそのブレーキに対してはですよ、成長戦略にとってはプラスに働く可能性があると思いますけどね、
ニューヨークタイムズなんかですね、はいはい、GDP のマイナス 1.6、 それで、まあ、日本はリセッションに入ったってね、まあ、海外ではそう見てるわけで当然ですよね。
いやいや、そうですよ、
2四半期続けて
マイナスだったらリセッションですからね。
そうですよね、
日本はちょっとそれ甘いんですよね、割と 1,2 年とかそういうなっちゃうんですよね。
リセッションにしたと。
そうです。
で、まあ、ヨーロッパあたりは日本の戦略アベノミクスを見ていたと、
はいはい、
でアベノミクスがダメであるって言うんですよね。
ああ、
なぜダメかって言ったら、はい、要するに金融とかそういうのをやったけれども、本当にやるべきことっていうのは構造改革だ、社会の。
もちろんそうです、
ね、成長戦略だ。
もちろんそうですね。
それを、まあ、例えば TPP をね、バーンってやるとか、いいことか悪いことか、はいはい、僕はよく分かんないんですけれども、そういう方向に転じない限りは、経済なんか上がるはずがない。はい、こういう見方ですよね。だからヨーロッパもそういうのをよく見ておくべきだ。
いや、もちろんその通りですよね、ですけどできることがね、はい、やはりその金融政策が一番やりやすいということでやっているわけでね、やはり根本的なところのその構造改革っていうのはね、まあ、安倍政権になって2年になるわけですけども、はい、なかなか進んでないのも確かですよね。だからそれは進められないということですよ、税制改革だって容易じゃないわけですよね、ですからこの際ですよ、税制改革だってね、前進することもあり得るわけですね。ですから今回の選挙、私はね、対ね、あの野党対あのへのね、
はい、
このなんて言いますかね、党の対抗のね、選挙じゃなくてね、党内のね改革にねつながるようにやってる、私は選挙じゃないかなと思いますけどね。
まあ、多くの評論家はですね、はい、失敗をごまかすための選挙だったんですよね、アベノミクスの、
そういう、
まあ、それもあながちうなずけなくはないですね、
なかなか
この経済状況、
なかなかそのなんていう、構造改革が進まないということがありますから、進めるためにはですよ、今回ですね、大きいですよね、だってそうですね、自民党のそのね、フルツアーものの先生方はですね、ほとんど消費税引き上げに賛成だったわけですから、その人たちのですね、まあ、なんて言いますかね、まあ、立場がですね、少し怪しくなって、危なくなってくれた方がいいですよ、選挙によってですよ、ですから、今回のそのなんて言いますかね、消費税の引き上げ延期意図ですよ、解散っていうのは、これは安倍政権としてはよく考えた手じゃないかなと思いますけどね、
でもそれ前まではですね、黒田さん、そして安倍さんも含めてですね、
はいはいはい、
景気よくなってる、よくなってると、じゃあよく、なんでですかって、 先延ばしすることないじゃないですかって話になるわけですよね。
古田さんは特にね、うん、そういう意味では問題ですよね、
うん、問題ですよね。
とんでもないですよね、うん、日銀総裁として首を私はすげ替えてもおかしくないと思うんですよね。うんうん、なぜかというとずっとその景気非常にいいんだと言ってきて、しかもあれですもんね、消費税は引き上げるべきだって主張しですよ、うん、今回の金融緩和もですね、うん、消費税を引き上げることを前提にして、うん、金融緩和したと言ってるわけですから、うん、そのじゃあ前提が崩れたら金融緩和を取りやめるのかということになっちゃいますよね。金融緩和はだって、消費税引き上げを前提にしてやったんだと言ってるわけですから、
うん、まあそうですよ ね, ね, そ, ですよね。でそれはなくなったということ
にな るからね。それはね、明らかにね、越権なんですよね、うん、日銀総裁としてですよ。
でも要するに政府の方がですね、日銀独立性を元々白川さんの時に無視したわけですからね。無視した、変えちゃったわけですからね。どっちもどっちって感じがしますよね。
でもね、私はね、消費税引き上げに賛成って言ってですよ、うん、日銀総裁がですよ、はい、あちこちで言い回りですね、というのはね、ちょっと許されないと思うんですよね。越権だと思うんですよね、うん、だって政府に首相にそこは一任されてるわけですからね、うんうん、ですからそれをあえてですよ、その引き上げなきゃいけないような感じのことをずっと言い続けてきたわけですからね、
うん、まあ、黒田さんもよく安倍さんと会っててですね、黒田さんお願いだから消費税や導入するために上げて緩和してよなんて言われてたんじゃないですかね。どうなんでしょうかね。それが頭に入ってて消費税を上げるために
いやいや
分かんないですけどね。い
やだからその、まあ、黒田総裁としてはですよ、うん、ちょっとメンツ丸つぶれではありですよ。
メンツ丸つぶれなんでしょうね。
そうですよね。
ただまあ財務省のが後ろにいるとしてもです、ね、財務省と痛み分けのような昨日ことを言ってましたよね、はい、要するに、付帯条項をなしで今度やるって言ってんですからね、延期はしたものの、
付帯条項をつけないというふうにこうもうまた財務省も一生懸命頑張ってますけども、これはまあやはりね、2年間以上ね、うん、こう余裕があるわけですから、うん、もうそのなんて言いますかね、とんでもないことでも起きない限りね、うん、その間の間にね、やはり安倍政権としてはもう景気をね、よくせざるを得ませんよね、うん、もう一回また伸ばしてくれっていうわけにいかないと思うんですよね。
いかないですよね。
ですからそれはもう期限限り区切ってですね、付帯条項も外してですよ、退路を断つという感じはね、いいんじゃないでしょうかね。
まあ、これまでの政権の動きを見てると、言ったことを保護にしたりとかですね、言わないことを勝手にやっちゃったりとかですね、そういうことになったら法律が今度作ることは可能ですからね。やっぱり先延ばししましょうっていう法律をね。
まあそれはそうですけど、うん、今度は先延ばしっていうことはもうちょっと考えられないですよね。
考えられない
ですね。あってはならないですよね。
ということになると、はい、日本に消費税、つまり 10% なのも決まったわけですよね、ある意味ね。
まあね、
そう決まったわけですよね。
そうですね。
その2年間で、はいはい、投資家はどう動くかですよね。そこで導入されるとまたダメなんですよね、経済は多分。
いや、その時体力がついてるかどうかなんですよね。やはり体をある程度鍛えておけるかどうかですから、はい、まあ今散歩の状態ですからね、うん、散歩からジョギングちゃんとできてね、うん、筋肉質になれるかどうかですよね、はい、だから2年もあればね、少しはね、骨も太くなってくるということですよね、うん、そうならなきゃいけないということですよね、う
ん、で例えばそれで金融緩和がじわじわ最初のですね、特効薬として1回目、はいはい、2回目打ったとか、3回目4回目があるのか、あるいは本論であるところの成長戦略をしっかりやっててね、はい、本当に外に出て歩けるような形にまで持っていくのか、まだまだその入院してて歩けるようになった状態なのか、はいはい、それがどこまで続くのか、はいはい、それによって投資家のスタンスも変わってきますからね。
それは投資家のスタンスもそうですし、それはもう変えなきゃいけないんですよと思うね、
うん、
筋肉質というか、はい、まあ、体力をつけなきゃいけないわけでね、うん、体力つきつつあるんですよ。例えばその今ね、安倍政権に対するその、はい、まあ、信頼性が非常に薄らいでっていう話になってくるわけですけども、うん、ただじゃあね、安倍政権が崩壊したら、うん、今度ね、過半数を取れなかったらどうなるかというと、うん、東京市は暴落しますよ、
うんうん、
ね、それはやはり安倍政権にある程度やっぱり期待はしてるんですよね、うん、だからここで大事なことはね、安倍政権が潰れたらみんな喜べるかって言ったら喜べないんですよね、うんうん、もう崩壊するんですよ、株式東京市場も確実に、うんうんうん、それを考えるとね、それを考えると、うん、ある程度ですね、うん、安倍政権のやってきたことはですよ、今のところですよ、うん、評価はされているということになるんです、市場としては、市場としては、
まあ、日本国内だけを見ればね、海外の方じゃもうダメだって言ってるのが多いわけですからね。
ね、福井さん、ね、はい、言っときますけど、
はいはい、
海外なんかどうだってじゃないですか。
海外から金が持ってきてですね日本のこの市場を上げてくれてる個人投資家が儲かる余地を作ってくれてるわけです。
だから、ええ、この外人は、 このところずっと買ってるじゃないですか。あそこに現れてるじゃないですか。ガンガン今日経平均が上がってるのは、外人がいるおかげだからね。
なんてそうですよね。あ、だからあの人たちが何考えてるかどう見てるかをね。
そうそうそう。あの人たちはだから今度の解散総選挙とね、はい、消費税のその引き上げ見送りというのをね、うん、評価してるわけですよね。日本人より評価してるってことになるんですよ、結果において、うん、今のところ、うん、だって選挙前までガンガン、あ、選挙じゃなくてこのところずっとガンガン買ってきた
から、ガンガンって言えるかどうかちょっと分からないですよね。
彼らなんですよ、結局買い上がってきたのはね、うん、
でこの時にしかし買ってくればどっかで売るわけですよね。
どっかでね。
でその時に、はい、やっぱりこの円安だから買いやすいってのはありますよね。
ありますよね。
ところが、はい、彼らの腹の中でつまりあのポケットの中見てみるとですね、
はい、
株日経平均なんか上がったってこれだけ円安ドル高になってるのは大したことね、チャラですよね。ほぼね、
まあ、ね、
上昇はねほぼ同じ形で上がってきてますからね、これどうなんですかね、外国人は。
いやいや、
もうドル高になってほしいよとか思ってるんでしょうね。いや、つまり、いや、ドル安の方にね、
あの自分の
FRB だとそういう議論がありますもんね。
自分の国の経済としてはそれはドル安をお好みですけど、うんうん、日本に投資してる人としてはねちょっと違うと思うんですよね。
いや、日本に投資してる人引き上げる時になってみればドル安がいいわけですよ。
引き上げるのは福井さんすぐじゃないから、
うん
ね、まだ先のことだから引き上げ、うん、引き上げるの先ですよね。
それであと外国人の方ではですね、GPF、無用にっていうんですかね、この言葉の語弊があるんですけども、はい、日本国内ではそれが、支えるとかなんとかだっていう議論もあるんですが、
はい、
外国人は冷静に見てましてね、
はい、
ほんなら日経 JPX400 しか買わねえや、その時は安くなったら買うだけだよって、それが普通の年金なりなんなりのアルベックス型だって言ってますんで
ね。ああ、福井さんちょっとね、
はい、
ちょっとこういうふうに考えていただきたいんですよ、はい、GPX はね、市場のね、うん、崩れを防ぐ役割をするで、下値を支えるという役割があるんですよね、うん、するといや役割があるんじゃなくてそういうことをすると思うんですよ、でこれがやっぱり大きいわけですよね、だって崩れることが怖いわけで、我々はね、際限なくね、
うん、
ですからそこのところ崩れたところを買ってくるという、例えば、昨日おとついですか、おとついの下げ局面ね、やはりこれ GPIF はね、やっぱり買ったと思うんですよ。だからここによってね支えられてる部分があってね、それに対してまあいろいろね批判もあるわけですけど、まあ、崩れを防いでくれたと結果的にはね言えると思うんですよね、
結果的にそうなったかもしれないんで、はい、要するに安いとこを拾ってくる、それだけの話ですよね、崩れを防ぐのではなくて、むしろね、
いや結果として安いとこを拾えれば、
世界
一の金持ちなんだから、
うん
ね、そこがさ買ってくるということはですよ、我々はあそんなに崩れないんだと思うだけでもさ、投資がやりやすいじゃないですか、どこも買ってくるやつがいないとなるとね、どうなるかめちゃくちゃになるっていう風になっちゃうでしょ、ですからそこのところはねやはり、なんて言いますかね、安全策がねちゃんとあるということになりますので、やりやすいんですよね今は。
まあ確かにあれ年金ですから、我々のね、
はい、そうです、
落ちたナイフをこう掴むようなことあっちゃ困りますよ。落っこった後にナイフがもうあの畳かなんかにぐさっと突き刺さる、高倉健さんなんかぶっ刺すように、そこにこうね掴を持ってうまく抜いてくれないんですけど、途中で拾わないですよね、
万が一
そう途中じゃ掴んでもらっちゃ困らない、掴まないと思うんですよね。
そうですね。
ねえ、はい、下値で着実に拾ってくるのが年金の運用であるとアメリカ人は思ってるはずですね。
いや、そうすると思いますよ。ちょっとやっぱり年金のね、運用の仕方も変わってきたと思うんですよね。変わってくると思うんですよね。はい、そうしなきゃいけませんですよね。まあ、これまでは、なんていうか、なんか、成り行きに任せるっていうような感じのところが、なきにしもあらずでしたから、まあ、その辺は、かなりね、改まってくる期待というのは持てると思うんですよね。
まあ、そういうところにいろいろあってですね、
はい、
しかしこの消費税が引き上げられる、ね、はい、いつまで安倍政権があるのか、いや2年目あと6年はやる4年はあるんじゃないかなって腹の中でいろいろ思ってるのかもしれないですけれども、その間に消費税がとにかく決まったと、消費税の、ね、はい、引き上げがもう決まった、
引き上げ延期が決まったね、
消費税の導入が決まったと、
先ほどの先行きね、
だからその2年間をね、はいはい、どうやって稼ぐかですよ、要するに金融緩和はまたあるのかとかですね、個人投資家にとって有利な条件というのは考えられますか。例えば海外の状況を見てると、
はい、
ヨーロッパも含めて来年から悪くなるという見方が非常に増えてるんですよね。
来年の話をすると鬼が笑うぜ。
再来年の話だ。
まあ、東京市にとってはね、まあ、好ましい状況が訪れていることは確かですよ。だって、うんうん、やはり為替が円安基調で、まあ、推移しているわけですから、うん、まあ、これに対する、ね、また批判というのも当然出てくるわけですけど、まあ、今度ね、本当にそうですね、さらなる改革というのも期待できる状況ではあるんですよね。うん、だって、今まで自民党内のね、政権内のね、やはり支給派と言われるね、うん、人たちの力というのはやっぱり非常に強いわけですよね。だからそれはね、やっぱり中堅層はね、議員の発言力が増すというような形になってくれないと非常にまずいということが言えますよね。だって何もかも進んでないのはやはりね、まあ、やはり支給派的な、ね、人たちの発言力はやっぱり明るい強いからですからね。だってその代表が消費税の即時断行、引き上げ断行だったわけですからね、うん、でそれを切ったと、うん、いうことはね、やっぱり大きいわけですよね。それだけでも大変大きいわけですね、うん、だって、派閥は今なくなりましたけど、はい、そのトップたちはね、うん、ほとんど全部、引き上げ、即時断行だったですよ、うん、だからそれだけでもね、変わるんですよね、うん、
でもそういう意味では一昨日かなんか開かれた検討会ね、
はいはい、
あれ8人も賛成してましたからね。
ほとんど賛成なんですよね。
税と福祉の一体改革、それ法案ごと2年前にね、
6、7割、
それをみんなその通りにやってくれて賛成してるわけですよね。
そうですよね、うん、6、7割が賛成なんですよね、うん、だからそれを蹴っ飛ばしてるわけだから、うん、大変なことですよ本当のところは、
うん、
だっていや圧倒的多数が、うん、即時断行ですよ、うん、消費税の引き上げ、
うん、
それにもかかわらずですよ、うん、それを蹴ったわけですから、うん、大変な、ね、ことですよ実際のところは、
うん、もともとあれも分かんないですけれども、賛成の人を多く連れてきている検討会なのかもしれないですね。
もちろんそういうメンバーの人たちが多いわけですけど、うん、それをあえてですよ、
うん、
なんて言いますかね、こうね、反対な策を取ってるわけですから、
うん、
そういう意味ではもう大変なことじゃないでしょうかね、うん、
まあ、大変なことをやるということで、14日ですか、
はい、
投開票、うん、どうなるか全然わからないんですけども、
それをだから国民に問うということですから、まあ、国民の選択はどうなりますかね、本当に、
うん、まあ、他に問われて国民の方は問われてるものは他にいっぱいあるんですけどね。別に消費税だけじゃなくてね、これまでの政策、
それはさ、郵政感染の時もそうだったじゃないですか。もっとね、郵便局云々の問題じゃないだろうって言ったけど、それになっちゃったじゃないですか。
あの時にはやっぱり小泉さんの力がすごかったですからね。そうそうそう、
だから、安倍さんは小泉方式を採用していると、小泉さんの弟子みたいなもんなんだから、やってるんじゃないでしょうかね。
ね、原子力政策が全然違ってきてますけどね。
あれは逆らってるね。
だからそういう原子力に対する、ね、新しいエネルギーの政策とかも出してたんですけども、そういうところも当然、国民では考えてますよね。
そうです
ね、あるいは安全保障であるとかね、
そういうことですよね、
秘密特定方法案の問題とかね、いろいろありますもんね、
だから大義名分がないって言いますけど、うん、ないって言ってるやつがおかしいと思うけどね、僕なんか
に、
うん、
だから要するに安倍さんが言ってる大義名分とこっちが思ってる大義名分って全然違うんですよね。どうせ言ってたからね、俺たちはこう思ってますよ、結構いらっしゃるんじゃないでしょうかね。
それはありますよ ね、
これこう思ってるから、これで俺は票を投じるぜって。
そう
まあ、その辺のことはですね、ただ2年間消費税に関しては猶予が生まれたんで、その間にまた、
その間にもう徹底的にやってもらうのは困るんですよ、うん、正直、
ね、それはあれでしょうね、やっぱり公共投資とかそういうのもどうなってるか回ってきてないんですけどね、5兆円の、バンバンやるでしょうね、金使うでしょうね。
それは分かんないですけどね、いや、それは使い道はね、まあ他にもあると思いますから、
はい、
公共投資だけではないと思いますけど、まあね、ちゃんとしていただいてですよ、景気を浮揚させなきゃちょっと意味ないですよね、だって景気が失速してるわけですから。だってマイナス成長ってことはね、はい、例えて言うと溺れてるってことですから、
うん、
日本経済が、
うん、
溺れてるんですね、
はい、
水面上に空気出してないんだからね、これはやっぱり大変な問題ですよね、消費税の引き上げがやっぱり影響してることは確かですから、ですからそれをあえてまたさらにすぐ引き上げろっていうのが理解に苦しむよ。
だそれは
有識者はほとんどそう
なんです。それはいいんですよ、総理の一言でやめましょうって、それで済んだことなんでね。なんか700億円かかるんですってね。
やっぱり手続きを踏まないというか納得しないやつがいるから。
僕個人的には納得しないですからね。そうそうね、すぐにお急ぎましてよって、
本当選挙しなくたってさ、決められることだけど。、ね、それだとね、
よくわかんないな、
やっぱりさ、うるさいやつがいっぱいいるからね。世の中はね。 まあ、うるさい年寄りとかさ、言うわけだよ。
いやいや、お年寄りがうるさいなんてそんなことないですよ。
いやいや、そのさ、政権の中にさ、いるじゃないですか。存在のやつとかさ。
存在のやつ。
うん。ぶっちょうずらしたやつとかさ、いるわけでしょ。
それみんないなくなっちゃった
よ。そういう人を騙される必要があるわけですよ。そう。直接言えないじゃないですか。
なるほど。うん、それ言える立場にあるんですよね。あなたに黙りなさいとかね、あなたにってことは間違ってます。
福井さんね、はい、言い切れるもんじゃないですよ。
そうかな、
うん、私も福井さんに言い切れないもんね。
また僕も北山さんに言い切れないもんね。ということで次のコーナーに行きます。
はい。
なんか2年後どうして、その戦略を聞きたかったんですけどね。2年間猶予を我々もらって、その間にもうえらく稼げるかどうか。
稼げますよこれ
ね。引き上げないとダメなんだから。それまでの2年間で稼いじまう。
いやいや、稼げなきゃいけないし、うん、僕ね、ちょっといい、うん、もう時間を押してるんだ、うん、悪いね、うん、悪いね、うん、僕ね、ありがとう銘柄っていうのをね、うん、作る、増やしたいと。
ありがとうってなんで、ごっつぁんじゃないですか。ありがとうですか。
ありがとう銘柄をね、うん、皆さんこれリスナーの方もね、増やしましょうよという提案をしたいんですよね。
どういうものですか。それは
ありがとうって、株が上がって売れて、うん、私の生活も良くなって、うん、もう思わず感謝したくなる株っていうのはあるんですよね、
うん、
そういう銘柄をね、一つ二つ三つとね、うん、増やしていけばね、株式投資はもうこれ以上ないぐらい楽しいものになるんですよ、
うん、
だからありがとう銘柄をこの番組を聞いていらっしゃる方はね、一つずつ増やしていく。
なるほど。
ありがとうって言え、もうね、密かに言いたくなる株があるんですよ。嬉しくて。
いや確かに北山さんのね、うん、DVD なんか入ってる銘柄はその銘柄に該当しますよね。
ありがとう銘柄をね、うん、もっともっと増やしたい。
だから北山さんの DVD を抱いて寝てらっしゃる方がいるんじゃないですかね。
いやいやいや、そこまでは
ろうな。
そこまではないと思いますけど。ありがとう銘柄を増やしましょうってい
う
提案です、
うんうん、そうですね、はい。税と福祉の一体価格どうなるか分かんない。その後は自分だけですからね、もうね。
ありがとう銘柄増やせるんですよ、うん、税と一体なんとかっていうのはね。
いやでも子育て世代の方たちもね、もっと株式投資に入れるようになるためには、はい、そういう子供の子育てとか、そのお金をかからない対策を講じればね、少しは回るかもしれないんですよね。
そういうことですね。
そういう人たちが入ってこられないですもんね。
いや、そうなんですよ、おっしゃる通りですね。
ね、はい、入ってでもっといろんな多様性、今 15% ですからね、個人投資からね、うん、全くないですからね。
小さいお金でもさ、あの株はね、儲かったらね、うん、結構ね、そうそう、いいんですよ、
ね、
マンション買ったら大変よ、うん、買えないよ、
普通、ね、やったって感じになりますよ、株で儲かると
ねだからありがとうって思わず言いたくなるよ、銘柄に。
ねえ、
ね、
じゃあそのありがとう、ありがとう銘柄なのかどうかをですね、チェックします。もうチェックのコーナーいきます。
はい。
先週のこの時間はパイロット、
あ、そうだったね、
7846です。7846、はい、先週12日ですから、13日のうちが6160円、
はい。
その次の日6330円までありました、
はい。
今日が6060円。
ちょっとありがとう、
ありがとう言えないな、これ。
ありがとうになってないね。あ、そう、ちょっとずるずるずるっといってますね。
次の日だけ上げた、金曜日だけね、
そうですね、
高くなりましたけども、
ちょっとこれ難聴な感じですけどね、うん、まあ、でもね、やっぱりね、パイロットですから、これからですよ、引き具ね、年末にかけて皆さん買いますので、うん、まあ、見直されると思いますね。ここのところはちょうどこれ、下のところで6000のところで止まった形ですから、
うんうん、
まあ、ちょうどいいところまで、でところでね、揉み合ってると、下で揉み合ってるということですから、うん、そんなに心配しなきゃいけないような状況ではありませんね、うん。
このデパートなんか行きますとね、
はい、
こういろんなショップがあるんですけれども、引き具のところっていうのはあんまり景気に影響されずに人が集まってますよね。
そう、フリクションはここは売れてるし、ペンが売れてる。
ペンがね、
書くのって言うんだよ。なんで書くのって、これで書くのって意味。
書くのじゃないですよね。書くのですよね。
万年筆だよ、
うん、
万年筆、
はい。
これヒット一つありますからね、
うんうん、
はい、年末にかけてうわっと売れるよ。
万年筆で年賀状を書く方いらっしゃいますかね。今みんなパソコンで作っちゃうね。
いや、だからパソコンにも少し飽きてるんだよ、
ね、
万年筆も書いてみたいなって、肉質で
いいな、字が綺麗な人は
ね、
ね、
ね、本当だ。
僕なんかもう字書くの恥ずかしくて、
いや、
自分が書いた字読めないんだから。
いやね、確かにね。字のことを言われるとね。
でも書いた方がいいですよね、
うん。
じゃあ、まあ、
字より顔がいいのがいいね、はい。
何の話をしてるんですか。
あ、そうか、はい、すいません、失礼しました。
その前の週に行きます。11月の5日ですね、
はいはい。
トーテスコ、
はい、
1835、
1835、
はい。5日ですから6日ですね、6日の夜につき2485円。 はい、それからトントントンと来て今日が高いところでは2599円、
お、
全引けで79円高2578円、これなんかありがとうと言える資格があるのかもしれないですね。
そうですね、これからですけどね、まだ、はい、まだありがとうまでは言わないですけど ね、
解散であろうが過半数は割るかどうか知らないけど、それでも益はできませんね。
堅調に結構上がり続けてからね、ありがとうって思わずね、
うん、
言えるというかね、うん、そんな株になってほしいところですよね。それになりつつあるということですね。
はい、ね、トーテスコ、これはトントンと来ております。じゃあもう一歩前の週に行きます。ベネッセホールディングス、はい、10月の29日です。9783です。10月の29日ですから、はい、10月の30日3505円、高齢来てますよ。3675円というのは一昨日、先週あって、今日も3690円があって、全引きが3635円。
ほら、少しずつ少しずつ上がってるじゃないですか、これね。ねえ。これ、やがってね。
いや、130円上がってます
ね。上がってますよね、この中でね。堅、実にこう、ベネッセ厳しい状態にあると言われながらも、株価上がってるんですから、まあ、ゆっくりですけど、これしばらくしたらね、思わず、ベネッセありがとうって言いたくなるということですよね。そちらに着実進んでますよね。
進んでますね。
そうですよね。
やっぱり北浜さんのこの銘柄を選ぶ目というのは確かなものがありますね。
何？私、どうしたの？
前場では、前半ではいろいろ生意気なことを言わさせていただいているんですが、この、ね、銘柄のところになるためにいつも頭を垂れている。なんかラジオじゃ見えないでしょ
う。なんか 極論で表現すると雨と鞭って感じだな、これ。
で今日の銘柄いきます。
はい、
はい、今日は何でしょうか。
今日はね、
はい、
サムコっていう、
サムコ SUMCO です。ローマ字書くやつですね。
あ、そうです。
サムコ SUM3436 です。
あ、これはもうシリコンウェハーのトップ企業ですからね、はい、あのやはり半導体のね製造状況は非常にいいですから、うん、それではもうシリコンウェハーが欠かせないわけですからね、うん、あの iPad とかさ、いろいろこうタブレット類とか、最近はそうですね、スマホなんかもどちらかというと大きくなりつつありますよね、うん、そういうことからね、やはりウェハーの需要が非常にいいと、うん、いうことからですね、うん、あのこの株を取り上げておきましたですね。
半導体というとね、はい、一時期のいろんなガタガタってますね、
はいはい、
ありますね。なかなかっていう感じの方もいらっしゃると思うんですけど、どうですか。
いやでもそれ需要はまた復活、あのパソコンの需要が落ちたことによってね、
うん、
問題というか株価がねちょっと厳しい時もありましたけれども、今は本当にあのスマホをね需要もう急拡大中ですから、うん、しかも大きくなる人たちがいますからね、はい、使ってるものがね、うん、そういうこともやっぱりプラスしますのでね、うん、株価はまあ今のところ高値をつけた後ずっと揉み合ってるわけですよね、はい、1500円前後のところで揉み合ってますから、
うん、
まあ、あのここから上に抜けていくんじゃないかなと見て取り上げておきましたですけど ね、
3436サムコ、そうです、 SUMCO ですね。
さようでございます、
はい
はい、
さて来週どうなっているのかということで次のコーナーに行きます。
はい、
ひみこのお告げのコーナーです。北浜さんプロデュース株価分析ソフトひみこの決断にはですね、
はい、
いろいろ相場の話を、まあ、聞いていこうということですね、
はい、
このコーナーひみこの決断を開発そして販売している証券スクロービジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
ひみこの決断、まず数値でですね、相場全体数値と言葉で相場全体を占ってもらってるんですが、先週の数値68でしたね。
そうでしたね、
60ですから、はいはい、40からですね、
はい、
まあ、68まで高まってきていると、はい、
でですね、はい、あのこれ本当にあの秘書兼武器ですからね、まあ、数値だけじゃなくて、言葉もこう発しはしませんけど、うん、文字で表現しますから、
うん、
あのねちょっとね数字がね気になりますよね、
うん、
73ポイント、
あ、この前ね急激に上がってて、
はい、
10月末中旬のですね40、
うん、
そこで買っといて、
うん、
このお告げ通りに、
はい、
例えば先週の68で売ってれば、
はい、
先週のですね、先週というよりもこのところの大幅下げですね、
はい、
これ逃れましたよね。
まあ、逃れましたけど、そこからまた上がってるわけだから、
また上がってますけどね、まあ、大して横みたいな水準ですよね、
まあまあ、そうですけどね、うん、そうですけど、今、73に来たということは、ちょっと気になりますよね、
はい、気になりますよ、それで、ひみこ、なんて言ってますか
ね、日本語に翻訳してくれますからね、73っていう数字を日本語に翻訳するとね、こうなるんで、
室内室内室はいどうぞすいません
ヤフーの翻訳にかけると、ね、上昇のペースが落ちてきましたと、うん、撤退を支持する卑弥呼の太鼓が聞こえてくるはずですと、うん、持ち株の 70% は売っておくべきです、うん、特に5日移動平均線と25日移動平均線がデッドクロスした、持ち株は売りですと、うん、これは厳しいのが出ましたね。
厳しいですね。これがですね、はい、思い起こせば去年の5月23日の前、はい、そして今年に入ってきて、まあ、12月の末から1月の頭、あ、今年ですね、今年の1月、こういうドラの響き撤退を告げろと言われてその通りになってますからね。
まあね、そうだよな。
ね、
ね、サムコを言うべきじゃなかったかね、これ。
いや、これこういう時にはまず響子のお告げのコーナーを先にやって、うん、それで銘柄出すかどうか決めるっていうのはどうですか。そしたらリスナーの方で怒られるな。
ちょっとかすかに希望を持ちますよね。もしかも 70% は売っておくべきですからね。あ、 30% 売らなくていいって響子言って、売らなくていいとは言ってないけど 70%、 10銘柄を持ってる人はもう7割ぐらい、7つぐらいはね、売ることを考えた方がいいと。
それは当然ね、例えば10個持ってれば7個売って3個残しておくってことですね。
もう厳密に言いますよ、うん、5日移動平均線と25日移動平均線がデッドクロスした持ち株は売りです。
あ、そういうことですね。
そうです、うんうんうん、はい、それ個別にちょっと見なきゃいけませんね。
急激にバーン下がってきちゃった
ら、そうデッドクロスする時があると思うんですよ、うんうん、したのもあるかもしれませんね、はい、そこのところをちょっと見ていただくということです、
ね、
う
ん、そこ大事ですよね。
そういうことですね。
でもまあ撤退のラッパが、ラッパでドラが聞こえてる
そういうことです、そういうことです、
ちょっと危険度が高まっております。北浜さん、卑弥呼の決断どちらを信用するか、それはあなたが決めます。
何それ、なんか高倉健的な声になって
る。高倉健さんもっとかっこよかったな。
健さんのさ、はい、僕ね昨日ね、あのツイッターなんかにさ、あばし番外しとかね、ああいう歌をさアップしてたら誰も関心しなかったね。世代が違うってこと分かっちゃって。
ちょっとそうかもしれませんね。
うん。空石ボタンとかいろいろこれ聞きましょうってやってたんだけど、聞いた人はほとんどいなかったね。一人ボタンしかいなかった。
いい方だったらしいんですね。
あ、そうらしいですね。
私も直には知りませんし、
当然。はいはいはい。
あんまりダブってるところもないんで。
いや、もう世代が違うことは分かりましたよ。
で、世代が違って、ドラの方はですね、ドラが鳴ってますんで、まあ注意して投資をしてくださいってことですね、校長これ。
そうですね。まあ、私はユーザーさんには、まあ、13週移動平均線を上抜けてまだ2本目ですから、まあ、多くの人が買い遅れてると思いますのでですね、この一歩前で、一歩手前のところで、まあ、買っておかれたらどうでしょうかというアドバイスは一応しておきました。
うんうんうん、
6月、5月から上がってきたときは、6月の初めに13週移動平均線を超えて、はい、70いくつまで行くのに、やはり2、3ヶ月かかってるわけですから、うん、今回まだ13週移動異次元緩和で、急騰しましたんで、13週移動平均線を抜けて1本目2本目ですまだ、
うん、
まあ注意しながらということでいいんじゃないかと思います、
うん、ねえ、まあ、異次元緩和というのも具体的にはこの前もあんまり持たないんですよね、効果はね。そういうのことは見ながらってことですよね。
そうですね、
うん、そういうふうに、瀬島校長でこれ会員になられますとですね、卑弥呼の決断株価分析と使うのは会員になっていただくんですけれども、いろいろ卑弥呼のお告げとかそういうことに関してどういうふうに解釈していいのかな、その辺がやっぱり卑弥呼のお告げのすごいところですよね。
そうですね。
そういう時には、証券スクロービジネスに電話かけていただきますと校長が親切にいろいろ教えてくれるわけですよね。
はい。
でそれだけじゃなくて、ところで今日の銘柄いきましょうか。
そうですか、はい、でじゃあ今日は
卑弥呼が選んだ、
ね、谷のお告げ、卑弥呼が選んだ谷のお告げ、10月16日合格銘柄です。コード番号2801のキッコマン、うん、
はは、
2801の
キッコマン、これすごいですね。
合格日10月16日の翌日の寄り付き値が2130円、その後の高値が2888円というのが、うんうん、ありますですね、はい、11月14日、
はい、
その差は、その差利益は758円ということになりますので、うん、 1000株ですと75万8000円という利益が見込めると。
いいな、1ヶ月でこれを使ってる人は75万8000円儲けた可能性もあるわけですね。
まあそれに近い利益は50万以上の利益は、うん、手にできたというふうに言えるんではないかと思いますね。
でこの株価分析ソフト卑弥呼決断のすごいところは、北浜の望遠顕微鏡というソフトが生じてですね、それが売り時までを指示してくれるわけですよね。
そうですね、まだ
売りサインが ゾーンをね、売りゾーンをね、
はい、まだ売りサイン出てませんですね。
これ聞くもまだいきますか。
そういうことというか、まあ、まだ売りサインではないっていうことは確かですからね、うん、
まあそれは卑弥呼の決断をもって一番底値でですね、10月の16日あたりで買ってくれた方に対して言えることであってね。
そうですね、
これからまた入ってこった方はね、別問題ですよね。
そうですね、う
ん、また違う銘柄が出てきますからね。
そうですね、
はい、
でやっぱり最近その10月以降のところに来て卑弥呼の決断がいっぱいその谷のお告げでいろいろ出してくれてますよね、銘柄をね。
そうですね、はい、特に10月のその急落したところから反転するタイミングでは、うん、はい、多くの合格銘柄を支持してくれてますので、うん、その中から、まあ、業績のいいものをチェック、はい、ピックアップされればですね、うん、かなりのパフォーマンスが期待できるんではないかと思います、
うん、これ卑弥呼がいいところはただ落ちただけじゃない、その次上がってくれるもそうなものをこう選んでくれるわけですよ ね、
そうですね、
ただ落ちて落ちっぱなしの銘柄って結構多いですからね。
そうですね、うん、はい、
そういうのを掴むととんでもないことになって一段安ってのもありますからね。
はい、
ね、卑弥呼の決断はいろんなデータを使ってですね、ただ落ちるのではないと、落ちてこれから上がるようなものをその谷のお告げっていうのは教えてくれるということですね。
そうですね、谷のお告げを使うタイミングがですから難しい、うん、年がら年中谷のお告げ、天上圏に行って谷のお告げ、これはない
ないですよ ね、 ね、出てこないですよね。
そうですね、
うん、
やはりこの10月の15、16、17日あたりの急落局面で、作動させてですね、うん、谷のお告げを使って初めて威力を発揮するということになります、ね、
宝券あたりだと火のお告げがなんかでこうなっててボカーンっていくような銘柄って選べるかもしれないですけどね。
そうですね、
うん、まあ、
いやそれも出てきますよ、
出てきますよね、
出てきます、
バカーンっていきますからね、
はい、そういうことですね、
うん、まあ、谷のお告げどちらかといったら投資に安全ということはないんですけれども、安全性は高いのかもしれないですよ ね、
そうですね、
みんな相場が落ちてる時に、はい、落ちてなおかつその中から上がるような銘柄
を
ね、
谷のお告げの安全性ものすごく高いですよ、はい、8割ぐらい誇張上がってませんか。
そうです
ね、谷のお告げ出た株はね、はい、それぐらいですよ。
そうか、で8割だったら8割の確率でキッコーマン買ってるら75万8000円を手にできた可能性あるんですね。
いやだってキッコーマンはほらいい会社だしね、
いい会社ですよね、
して株っぽいところがある株じゃないですから、
うんうん、
それで堅実に上がってくれるか安心感が非常に高いですよね。
キッコーマン日本国内ではなくて醤油ってソイソースってね世界的に広がってますからね、
うん、お寿司食べるときは、まあ、羊だからね、
あ
必ず ね、
ね、
なきゃダメですよね。
そう、
ちょうどこのキッコーマンはですね、はい、今ユーザーさんは皆ご存知かと思いますが、北山先生が つけた赤いマガタマが今出てるところなんですね、うん、赤いマガタマっていうのはですね、25日移動平均線から 10% 以上乖離している状態ということに、なっております。
なるほど、注意を喚起する、そういうわけじゃないですか。
そうですね、注意を喚起する
っていう意味で。パソコンで見てて、そういう視覚的にもいろいろ分かりやすいような仕組みになってますね。
赤いマガタマ見てくださいよ。
こんな感じ。あ、本当だ。
ね。
いいですね。分かりやすいね。
はい、
分かりやすい。
見落とさないように注意喚起をする赤いマガタマが、
はい、非常に分かりやすい画面です。でこれを私も使いたいという方はどうすればいいんですか。
そうですね、はい、利用料は月々1万9800円になります。詳しい資料を用意しておりますのでですね、東京 03-3589-2481 3589-2481 の証券スクロールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。またホームページでもですね、この卑弥呼のお告げ集を掲載しておりますので、ぜひ当行のホームページもご覧いただければと思います、
ね、ますます難しい相場になってきます。こういうデータに基づいていろいろ判断というのが必要なので、それ非常に強い助けになりますよね。
そうですね、
ね、ね、北山さん、
いやもちろんですよ、ね、これからね本当に選挙というふうに来ますとね、やっぱりちょっとね拡大要因いっぱい多いですからね、やり、うん、にくいところがありますよね、
はい、ということで北山さん今日はどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
失礼します。